ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからは薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とお送りします。奈穂先生、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ番組コンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていこうという番組なんですが、奈穂先生、今月のテーマ腸内環境ということで、体内年齢をともね大きく関わりがありそうなんですけれども、今回はどういったお話をしていただけますか。
今回は、はい、まあ、ちょっと腸内環境だけを、まあ、ちょっと超えたマイクロバイオームっていったものについてね、うん、ちょっとお話できればなと思ってます。
マイクロバイオーム、先生初めて聞いたんですけどこれは一体何なんでしょうか。
要はですね、うん、人の体に共生する微生物の総体も全体を指すっていうことになっているので、うん、
はいはい、
もう私たちの体に住み着く自分以外のものですよね、
うんうん、
もうトータルでも指し示して、うん、そのバランスがやはり人間とすごく健康や疾患や、うん、まあ、美容だったりとかもそういったことにも深く関係しているだろうということで、結構ね研究されてるんですよね。
あ、そうなんですね、はい、マイクロバイオームって私たちの体にどれぐらいそういうの分かってるんですか、解明されてるんですか
これもね、本当、本当概算ですよね、
うん、数えたわけじゃないから
ね。そうそうそう、だから人の細胞もよくわからんという感じで、
うんうん、
まあ、以前は60兆だの言われたけど、うんうん、今は37兆じゃないとかって言われるようなものなので、はい、
うんうん、
まあ、常在菌も、まあ、40から100兆、うん、腸内では、まあ、1000種100兆とか、なんかそう言われて、まあ、じゃないのっていうな予想ですよね、
うん、
だってここら辺もね、ちょっとこう、うん、手とかも、
はい、
ちょっとこう綿棒に取ってピッて、
うん、
培養したら、はい、結構わーって増えるじゃないですか。場所によってしかも細菌が違ってくるっていう、
あ、場所によってそれぞれいる菌が違うんですね。そうそうそう、
人の、そのタイプは、人によってね、ついてる細菌の、なんかバランスとか、あの種類とかはちょっとずつやっぱ変わってくるんですけど、同じ人間でも、その場所によって違ってるっていうのをね、ちゃんと緻密にこの人のこういういろんな場所からこう取って培養してる実験をしてたりとか、
はい、
いろんな人がもう手を触ったりとかしてるであろうところの、
はいはい、
その公共交通機関とか、そういったものとかをもう培養してみたりだとか、いろんな、ね、ことされてるんですね、地道に。
そうなんですね、だからやっぱりね、ほら今このコロナウイルス
はいはい、
がでやっぱりこういろんなところ触っちゃダメよっていうのは、人の菌がうようよしてるからっていうことなんですよね。
まあ、そうですね。
すごい、そんなに同じ一人の人間でも場所場所でいる菌が違う。
そうなんです。ちょっとずつやっぱり、ね、違ってるんですよね。
でそのやっぱりそのいろんなところにいる菌によっていろいろ分かることが増えてきてるんですか。
そうなんですよ、うんうん、これはいいことをしてくれるっていったものも分かってきてますし、
あ、菌によって、
そうです、これはいいやつだっていうのと、
あ、すごい、まあ、
人にとってですよ、うんうん、本人っていうかね、そういう菌たちはね、別にね、自分たちの命がかか
ってるわけ、悪いと思ってないですよね
そう、ただあれなんですけど、うんうん、人間にとって住み着かれているこっちからすれば、いいやつだなっていう、お友達になれるなっていうのと、こいついなくていいんだけどっていうのと、やっぱり分かれてくるわけですよね。その辺が分かってきて、なんかいい状態の人っていう人のバランスっていったものは、あ、やっぱこういうのがやっぱいいのがいますねっていう、なんか全然調子すっごい不調という人には、でも悪いのがやっぱ多いとか、まあ、そういうのがね、まあそれはそうだよねっていうことが結構分かってきて、あ、やっぱそういうのって意外とちゃんと、疾患とかと関わってきてるんだっていったものが、まあ、明らかになってきてるっていうところですね、
なんかちょっと話を聞けば聞くほど面白いですね、マイクロバイオーム。
そうなんですよ、
いろいろじゃあ調べていったら、その人がどういう例えば体質だとか、
はいはい、
どういう疾患なのかっていうのも、
そうなんです、
もしかしたら分かる。
そうです、その細菌層だけで、あ、もしかしたらそのせいでそうなってるのかもとか、なんか不思議ですよね、本当になんかもう誰のための体なのかって思ってちゃいますね、自分じゃなく、その細菌のため、立ちためのためにの体なのかっていう感じが、なんかね、
だんだんしてきますね。
そうしてきますよね。
だってせっかく体にとっていいと思って本人はとっていてもその悪い細菌がしめしめって言って食べたりとかすると、
まさにそうなんですよ。
結局、ね、悪い細菌層が増えるってことですよね。
そう、それもねよくあることで、うんうん、そういう菌が欲してるから、うん、ちょっと甘いものがやめられないとか、そういうの実はすごく実はそうなんです。まさにいいことを言ってくださいました、直樹さん。
そうなんですよ。それパトロールしたいですけどね。これあなた食べちゃダメよみたいな。
そうなんですよ。実は誰が食べたくて食べてんのかって言ったものも、うん、いい菌じゃない。あの本当天使と悪魔の中あるじゃないですか。あれと一緒で悪魔の菌がこう、そうそう求めてるものかもしれないよっていうの
ね。あの夜中0時を回ると急にこうちょっとこう脂っこいものを干したりとかするのをすごい戦うじゃないですか。
はいはい。
いい直樹と悪い直樹と戦うわけですよ。いやでもねちょっとねワインにはこれが合うんだよなとか、でそういうのはじゃあそういうことがまあ腸内の中で、ね、そうそう起こってるわけです。
起こってる可能性大ですよ。お腹の中に菌の死が、うん、いやこちらあったってやってる可能性ありますよ。
へー面白い。じゃあその先生その腸内細菌が、まあ、例えばその疾患に影響してるっていう話がありましたけど、はい、例えばどういった病気とかが分かり得るんですか。
結構、ね、もう言われてるのが、うん、やはりもううつ病だったりとか、パーキンソン病だったりとか、はい、このアトピー性皮膚炎だったり、うんうん、糖尿病とか、まあ、そういったことはまあなんか結構言われてますよね。もちろんそれ以外のことも結構いろいろいろいろ言われてるんですが、ただ確たる、うんまあ、イコールっていうわけではないんですけれども、うんうん、やはり結構な密接に関わってるんじゃないのっていうふうに、だから慢性疾患とかもやはり関係してきてるんじゃない、うん、するんじゃないのかなって。そこさえ良くすれば良くなるっていうものではないとは思うんですが、うん、あのまあね、マイクロバイオの中でももちろん腸っていったものを今月お話しさせていただいているんですけれども、うんはいはいまあ、腸が良くない状況で健康はありえないっていうのがあるので、うん、
あなるほど。腸がもう一回お願いします。
腸がもう全然いい状態じゃない人がもう元気で綺麗っていうことはまあありえないでしょうっていう。
なるほど。それだけその腸内環境っていうのは健康とか美に関しては密接な関係があるっていうことなんですね。
すごく密接ですよね。だってもうそこでいい免疫バランスだったりとか、はい、いい栄養を取るだったりとか、うん、悪いものを出すだったりとか、うん、そういうところに、ね、関わってるので、うん、そこがちゃんとうまくいってないところだと、うん、もうなんかもうてんやわんやですよね。
てんやわんやですよね本当にね。
です体があって
で、あのマイクロバイオーム私もちょっと調べてみたら、うん、なんかその例えばそのマイクロバイオームっていうか、まあ、腸内細菌が例えばその人の性格とか人格にも影響するって、うんうん聞いたんですけど、それって本当なんですか？
いやそうだと思いますね、まさに。
そうなんだ。じゃあイライラ しがちな人はイライラ菌がいっぱいいるとか、
そういう風にもう名前本当イライラ菌ってつけてもいいのかもしれないです。お腹のそう要はですねいいバランスだと、うんまあ、程よいいい性もう腸脳相関本当まさにその通りって感じでいい状態をキープできるんですね。ただお腹の状態が悪い人って、うんうん、まさにもう免疫バランスが炎症がバッと起きたりだとか、そうするとまさに体がそれを良くしようとしていろんなホルモンが出たりとかいろいろね状態を体中で起こすんですよね。そうしてくると、うん、あの平穏じゃないじゃないですか、うん
う
ん、体って
そうですね。
そう、うんうんまあ、そうしてくるともちろんイライラしたりとか、うん、余裕がないとか、
ああ余裕がない、はいはい、
そうですそうです、うんうん、で血糖バランスもちゃんと維持できないだったりとか、うん、もちろんそういう動きが出てくるので、うん、やっぱね性格はあんま良くなくなりますよね。
あと先生すっごいこれちょっと気になったのが、はい、デブ菌って、うんあるんですか本当に。調べたら出てきたんですよ、
うん、
デブ菌
そうなんか太りやすい人の腸内細菌層と、うんまあ、痩せ型のなんかいい体のバランスの腸内細菌層はやはり明らかに違うと言われていて、もう溜め込みやすい菌だったり、うん、バランスだったりとかちゃんとこう燃やすいい状態だったりとかっていうのは、うん、結構これはねもう、うん分かってきてるので、うん、これもね調べられることもできますし、うん、なんかね出てきますよ。
多分私の腸内細菌にはデブ菌が最近増えてるような気がするんですけど先生、腸内環境を良くするための例えばその日本ならではのなんか食材とかはあるんですか、はいはいまあ、発酵食品はまあもちろんですけど、
そうですね、うんうん、日本人やっぱりですね、うん、あのその土地の、うん、そもそもの食材としてきたものがやはりいいんですよ。 あのだからこれ日本人にとっていいものが、うん、もうアメリカの人とかヨーロッパの人にいいかというと決してそうではなかったりするんですよ。
なるほど。
要は海藻も、はい、うんうん、海藻を分解できる腸内細菌層を私たちが持っているからできるっていうもので、う
ん
う
ん、聞いたことあります。海外の人は分解できないんです
よ
ね。
そうなんですよ。持ってないからそういう人たちにとってもなんか無駄というか、うんうん、消化不良になっちゃったりとかあんま良くないですよね。なので、うん、その私たちの体に合ったその土地柄だったりとか遺伝子だったりとか、うんうん、そういったものに合ったいいものを取るっていうことが大事なので、うん、やはり日本人にとっていいものはやはり和食になるんじゃないかなと思いますね。
本当そうですね、はい、食生活の欧米化が進んできてると、うんうん、やっぱりついついねなんかこう頼ってしまいがちなんですけど、はい、そうするとやっぱり腸内環境もちょっと変わってきちゃうっていうことなんですね。そうそうそう、
だいぶ変わってしまってるんだと思うんですよ。でもともと体に合ったものじゃなかったりとかするのに慣れてないとか、うん、なのでそういう消化酵素とかの、うん、が追いついてなかったりすると思うんですね。なので他の方々以上に、うんうん、すごく悪影響を受けやすい可能性もあるのかなと思ってしますね。
奥が深いですね。面白いですね。
面白いですよね、
うん、だから腸内細菌を調べることで、まあ、今後、まあ、治療とか予防ができるっていう風ななんか新しいまた医療の歴史みたいなのができそうですね。あ、
そうなんですよ、うん、まさにそれが便移植だったりとかするのが、うん、まあ、新しい手段ですよね。
先生何便移植何ですかそれは。便を移植するんですか。
移植するんですよ。もう状態のいい人の便を調子悪いよって言った人のところにもう投与するんですよね、うんうん、そんな方法も出てきたりしてますよね、
うんうん、でそのまあ移植することによってその腸内の状況をできるだけいい風に持っていこうという働きなんですね。
そうですそうです。
まあでも本当にね私たち日本人としてはやっぱりその発酵食品を取ったりとか腸の健康を保つためにこう腸内の善玉菌を増やすことってやっぱり大切ですもんね。ぜひ皆さんにはですね発酵食品など普段の食事に積極的に取り入れていただけたらなと思います。そこで今回はですね USK 一角で運営しているオンラインショップ虹色店舗でも販売しています発酵食品本枯れ黄金だしを15人の方にプレゼントいたします。今回プレゼントする本枯れ黄金だしなんですがカビつけによるカツオの旨味成分イノシン酸が増えた豊かな熟成品です。カツオ節の中の最高級品となってますのでぜひ皆さんご応募ください。プレゼントご希望の方はドクターナホのビューティフルライフプレゼント希望と書いてメールcity@friendsfm.co.jp または FM プラプラからフレンズ FM をダウンロードしていただきましてメッセージからプレゼント希望と書いてお送りください。さあなお先生次回はどういったことについてお話ししていきましょうか。
次回はですね理想の腸内環境づくりについてお話ししたいなと思います。
はい腸内についてまたさらに極めていきたいと思います。ドクターナホのビューティフルライフこの番組は上山仁クリニック株式会社 USK 一角の提供でお送りしました。ナホ先生今回も貴重なお話たくさんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。